はい、ありがとうございます。 So I preach only in Japanese。 ここで日本語でお祈りをいたします。聖書の御言葉をお読みしましょう。第二テモテへの手紙4章2節です。聖書の手紙、ごめんなさい、聖書 の第二テモテへの手紙4章2節です。お読みいたします。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。これは私たちの教会の年間聖句、2024年に与えられたところの神様のからのお言葉です。日本という国は、とにかく地震が多い国だと思いますね。いつ自然災害がやってくるかわからないのがこの日本であります。そう言ってた時に、皆さん、つい先週は台湾でマグニチュード 7.7 の大地震が起こりましたね。そして10人ほどの方々の命が亡くなり、また10何名の方が行方不明だそうです。今捜索をしている最中で、命が助かる見込みが高いという72時間過ぎてしまったんですね。ですから今本当に大変で、世界各地からも救援隊の人々が台湾に行っておられます。皆さん、いつ来るかわからないこの自然災害、それに対して私たちは備えをすることがとても大切だと思います。最近私たちの前でもその備えをすることがよく言われます。先日テレビを見ておりましたら、あるエレベーターの会社の女社長さんが出られて、丁寧に親切に地震が起きた時にエレベーターどうしたらいいかということを説明されたんです。どういう説明したかというと、仮にエレベーターの中にいます。するとまず全部のボタン、例えば30回あるならったら30回全部パッパッパッパッパッパッパッ全部押しなさいと。それ聞いた時に私たちの教会の教会学の子供を思い出したんですね。ある子供さんがうちのここのベロパッパッパッパッパッパッ全部押して、ですから私1階に行こうと毎回ワンフロアずつこう止まっていって、もう本当に腹抱えて笑った記憶があるんですけど、これ地震の時は大切なんですよ。地震の時はもう35回40回であってもね、全部パッパッパッパッパッパッと押さえないと。これがまず第一にすることです。第二にすることはですね、そこにインターフォンが必ずあるそうです。でインターフォンを取って、自分は誰々でどこでどうだということをすぐ外外部に連絡をしなさい。これが2番目。3番目に大切なことはですね、最近はエレベーターに入ってもね、救急ボックスですか、なんかこうボックスのようなものがあって、この緊急時にそこに必要なものが入っているそうです。私まだ開けたことないんですけど、そこを開けて必要なものが入ってますから、それを使って待っててください。救助隊が救援隊が来るようにまで待っててくださいと、そういうふうにその社長さんが言っておられました。その話と前後してですね、私は今15階のマンションに住んでるんですけど、これ15階もしエレベーターが止まったら大変なことになるということで、これうちのマンションのマニュアル書なんですよ。災害対策、もうほとんどのところにこういうのができてるんじゃないでしょうかね。この緊急時どうしたらいいかということを書いて、これはですね、ディザスタープリベンションマニュアルとこう書いてありますが、もう詳しく書いてありますよ。日本ですね、もう本当に手を取るように詳しく、だからもしかの時どうしたらいいか、これをしっかり読んどいてくださいよ、覚えてくださいよ。つまりこの自然災害に対しては防ぐ方法がないということです。防ぐ方法がないから、起きた時に私たちが対応できるように備えをしておくこと、これが実は教えられてるんですね。ことわざの中に備えあれば憂いなしって言葉がありますね。まさしくその通りですよ。備えあれば憂いなし、まさしくそうです。皆さん、学校に入学希望される方は、大学に入りたい、あるいは専門学校に行きたい、そして何々資格を取りたい、みんなそのために備えをするじゃありませんか。備えをしなかったら突然起こったことに対して対応できないんです。ですから私たちは備えるということはとても大切だと思います。さて、使徒パウロという人はまな弟子テモテにこう言いました。4章2節、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。皆さん、これは今年の年間聖句ですけど、こちらの壁の方をご覧ください。時が良くても悪くてもしっかりやりなさいって書いてますね。英語の方を見てください。下の Be ready in season out of season。 in season、 シーズンは日本語になってます。シーズンの中で、アウト、外です。シーズンの中だろうと外だろうと be ready、 備えなさい。だからそういう意味で、まあ、英語の方は訳されているんですけれども、皆さん、私たちはしっかりやりなさいという、まあ、新改訳聖書の翻訳で聞くとですね、何か怒られてる感じで、しっかりやってない、こう思ってしまうかもしれませんね。皆さん、しっかりやれというのは一体どんな意味でしょうか。本来のこの言葉の意味は3つあります。関わりなさい、励みなさい、そして備えなさいという意味です。で、英語の方はこの備えなさいの方をそう取っているわけですね。パウロがここで意味したことは、神様の御言葉を伝えるように励みなさいということです。そして次のような条件を述べました。2つです。それは、いつでも、時が良くても悪くてもです。 in season, out of season、 良くても悪くてもいつも。2番目、忍耐の限りを尽くしてです。ですからこの4章2節の聖句で、今年1年間私たちは神の子として、クリスチャンとして神様の前に歩んでいきたい、こう願っております。それでは皆さん、なぜパウロはこの手元にこのように進めたんでしょうか。皆さんのお手元のレジュメに従って進んでまいります。御言葉を伝える理由です。なぜ進めたんでしょう。なぜしっかりやりなさいって言われたんでしょうか。皆さん、いくつかポイントがあります。一つは、御言葉は、聖書の言葉は人を要救いに導くからです。8章36節マルコですね、こう書いてます。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。聖書は私たちに命の尊さを教えています。命は天と地を作られた神様から与えられたもので、神様の領域なんです。私たちは命を作り出すことはできません。命は私たちの体を宿として与えられたものです。人間にとって一番大切なものは何といっても命です。ですから命を損じたら何の得にもならない、その通りです。昨今は命を軽視する事件が次から次に起こっています。日本でもそうです。外国でもそうです。人が住むところはみんな同じです。皆さん、ウクライナ見てください。あるいはイスラエル見てください。戦争はいけない、止まらなければね、止めなければならないと言っても、今も止めることができず、殺人行為が繰り返されています。とても私たちは心を痛めるものですね。しかし人の命は単に、皆さん、この体の命だけではない。聖書は魂にも命があることを教えています。魂は体が滅びても生きると実は教えてくれています。伝道者の書3章11節こう書かれています。神はまた人の心に永遠を与えられた。永遠という言葉は、皆さん、無限で限りがなく、いわゆる制限がないということです。永遠である方は神様お一人です。人間は全部永遠ではない、有限なんですね。限りがあるんです。この聖句は、人の心は時間を超越していつまでも存続するという意味を私たちに教えてくれています。皆さん、人はどれほど神様を否定してもそれで満足がないんです。鉄のカーテンの時代、ルーマニアに私は何度も入りましたが、ある無神論者、アテイスト、その人は神の存在を、キリスト教会を激しく攻撃否定しました。ところが、その彼が亡くなる寸前に、私の葬儀はキリスト教式でやってくれと。で、私はその亡くなったんですが、その方の知人の紹介で彼の墓地に行ったんですよ。墓地に行きましたら、皆さん、無神論者の彼の墓地になんと十字架が立ってましたね。人間というのは、自分が本当に死を間近にした時に、もうこれで終わりだと言って満足しないんです。人間の心には、皆さん、永遠を思う思いが与えられていると聖書は言っています。つまり、魂の中では私たちはこの地上で全てが終わるのではない、分かっているんですね。聖書はこう言っています。使徒の働き4章12節、この方以外には誰によっても救いはありません。この方というのはイエス・キリスト様です。天の下でこの皆を他に、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。聖書はこの方、つまりイエス・キリストを語る書です。私たちを救いに導く大切な、また幸いな書であります。御言葉は人を神様に導く書であります。 これが第一のポイント。ではなぜ御言葉を述べ伝えるのでしょうか。第二のポイント、それは御言葉は人を生かすからです。聖書の中にこういうストーリーが出てまいります。ヤコブの井戸の傍らでサマリアの女が水を汲みに来ました。そして彼女は直射日光が照る本当に暑い中で人目を避けるようにして彼女は水を汲みに来ました。そこにイエス様が来られたんです。そしてイエス様はこう言われました。ヨハネ福音書4章13節です。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。そうです、この水を飲む者はまた乾きます。14節、しかし私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。15節、イエス、彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことがないようにここに、汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。この後このサマリアの女はイエス様の言葉を受け入れて生きる人に変えられていったのです。イエス・キリスト様にお会いした、そしてお出会いした人々は皆さん大きく分けて2つに分けられます。一つはイエス様に反対した人です。反対派です。聖書ではパリサイ派というユダヤ教の一派です。あるいはまた立法学者です。いわゆる社会的な指導者たちでした。この人たちはイエス様に反対をしてたんです。もう一つはイエス様の側についてイエス様に近づいてイエス様を賛美した。どういう人が近づいたかというと、みんな弱い人です。病気を持った人でした。あるいは罪人と言われている人たちでした。私たちはいかがでしょうか。私たちは御言葉を受け入れるには謙遜な心を持っていなければ受け入れることができません。なぜならみんな自分が強い、自分ができる、こう思っているからですね。素直で心でなければ聖書の言葉を受け入れることはできないんです。右の方を打たれたら左の方を出しなさい、これ素直に受け入れなさいというのはとても難しいことです。そうですよね。御言葉は人を生かすことができるんです。私たちは神様の御言葉によって生きることができる。聖書はそう教えているんです。誰でも私を信じる者は生きるのですとイエス様は言われました。話変わりますけれども、先日私はあるこの近くの弁護士さん、クリスチャンの弁護士さんなんですけど、その書いた証を読んでありました。その証の中に書かれたことは、その方が司法修習生の時に大阪拘置所に行って、そして死刑囚に面会してたことを書いてたんです。その死刑囚は久田徳蔵さんということでした。久田徳蔵さん、この久田徳蔵さんという方はどういう方かというとですね、尼崎に生まれた、近くですね、尼崎、死刑囚と関係ないと思いますよ。全然関係ないですよ。近くだと言っただけであります。失礼いたしました。尼崎は西宮、確か隣ですよね。そうですよね。この方は尼崎で生まれて、小さい時からですね、お母さんが離れていっていなかったんですよ。うん、そして彼はあれ、福祉家庭に、まあ、施設に入れられたわけです。そして養父母のもとでその後育てられていったんです。ずいぶん不幸なこの幼少期を彼は過ごさなければならなかった。いわゆる親の愛を受けられなかった、愛が分からなかった。それは戦争直後だった。第二次世界大戦直後ですから、日本の国が今のように安定している国で自体ではありませんでした。その頃ですね、彼にとってはね、もう条件が全部悪かったんですよ。ですから彼はそういう中で小学校2年しか行ってなかったんです。小学校2年ですよ。やっと読み書きができるというぐらいでしょうね。で、そういう中で彼が悪の道に走ることになってしまったのは自然の流れだったんです。彼はそれから少年院に入ったり出たり入ったり出たり、これを何度も繰り返すようになってしまいました。そしてついに彼は死をもって償わなければならない恐ろしい事件を起こしてしまった。人の命を殺したんです。皆さん、これは罪の中で一番重い罪じゃないですか。その時彼は裁判に受けて死刑の確定が下った。彼はその時29歳だったんです。皆さん、29歳で死刑の判決を受けたんです。さあ、死刑囚として交渉の中につながるようになった時、彼は怯えたそうです。29歳で明日執行されるかもしれない、その前で 彼は怯えて震えておののいてわめき狂ったそうです。この弁護士の先生はそういうことも想像して、どんな死刑囚だろうかと言って会いに行ったんですよ。ところが大阪拘置所に行ったらびっくりしたって言うんですね、その先生は。なぜかというと、そこに出てきたは彼は刑の執行がいつあるかわからないようにして非常に明るい顔で出てきた。え、こんな死刑囚いるのかと彼は思ったそうです。そして彼の証を聞いたんです。実は誰かがこの拘置所に入った彼に聖書を渡したんです。で、聖書をこの拘置所の中で彼読み始めることによってイエス・キリストを信じたんです。死刑囚でありながら神様を彼は信じることができ、そしてイエス・キリストの信仰によって、信じることによって新しい自分と変えられた。すると皆さん、到底起こり得ないことが彼の目に起こったと彼は言ってますし、その弁護士の先生も言ってました。それは自分はここで処刑されて葬り去られる身であった。しかし私はイエス・キリストの様の前に大きな罪を犯して、神の前に罪を犯して、それを本当に神様の前に悔い改めた時に、雪のように白く私を変えてくださった。その聖書の言葉がくさりと胸に入ってきて、自分は神様を信じることができて、クリスチャンになることができたんです。死刑囚がクリスチャンになって、その顔は平安と和みに、そして瞳が永遠の希望に輝いていたと面会に行った弁護士の先生は言ってました。そして神様を思い、神様を愛して、外にいる方のいろんな不幸な話を聞いた時に、その方のためにお祈りしてあげることができるような身になったと、まあ、そういう話を聞いて、この訪問に行った弁護士の方が、面会に行った彼が逆に励まされて帰ってきたと、まあ、そういうお証を読みました。さて、ついに処刑される日がやってまいりました。お別れの集いが拘置所の中で持たれたそうです。その夜、彼は床に着かず、あれこれの人に感謝の告別の手紙を書き続け、彼はお習字をね、刑務所の中で習ってたそうです。で、クリスチャンになった彼は、皆さん、世を呪うんじゃなくて、お世話になったから一人一人にね、お手紙を書いて、お世話になりました、ありがとうございます、一筆ずつこう書いていたんですね。そしてその翌日、係官たちが彼の部屋をノックしたそうです。彼はそこから出てきた。すると、まず係官たちに深く頭を下げて感謝の言葉を述べたそうです。お世話になりました。そして足しっかりと歩いてね、処刑台に登っていって、彼は処刑されました。その時彼は35歳でした。久田久蔵さんという方です。ごめんなさい、久田徳蔵さんです。29歳で死刑確定して6年間生きた。35歳で処刑された。聖書の中にこういう言葉があります。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。愛する皆さん、聖書の神様は私たちをそのように変える力を持っておられるんです。たとえこのような恐ろしい死刑囚のような立場にあったとしても、本当に神様を信じるならば、その人は変わるんです。変えられるんです。私たちは死刑囚ではないと思います。本当に神様の御言葉を信じるならば、神様が私たちを変えてくださること、これは難しくない、できるのです。つまり御言葉にはその力があるんです。ですから私たちは御言葉を伝えること、これが大切なこと。私も変えられる必要があるし、私の家族も変えられる必要があるし、私の親しいお友達も変えられる必要があるし、皆御言葉によって変えられる、その鍵が秘められているからです。3番目、神の前に立つ日が迎えるからです。4章1節を読みします。神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの前で、御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。パウロは第2コリントの5章10節でこう述べております。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストに裁きの座の前に現れなければならないのです。キリストのですね、これは。皆さん、なぜ神の前に立つ日が来るのでしょうか。それは、私たち人間は神に作られたものだからです。作り主である神様の前に立つ 日が来る。理由2つあります。1つは、神は聖なるお方で悪に目をつぶることができないお方だ。もう1つは、天の御国、神様がおられるところは聖なる人だけが入ることができる。罪人を入ることができない。もし罪人が入ることができたら、皆さん、天国は天国なくなって真っ暗闇になってしまうでしょう。いいえ、天国は罪許された人たちが入るところです。5章10節、これに書かれています。私たちは皆、善であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストに裁きの座の前に現れなければならないのです。ですから、誰もがやがて神様の前に立つ日が来る、迎える、聖書を教えています。ですから私たちは御言葉を伝えなければならないんです。皆さん、私たちの今生活する世界は、時代は理不尽な世界です。不正を行う人が栄えています。悪が猛威を振るう世の中で私たちは生活をしているものです。ご覧ください。日本の国会議員のキックバック問題、裏金問題、今国会では大問題になっています。皆さん、もっともっと大切な話を国会ですることが必要なことがたくさんあるんですよ。国会一日運営するのに皆さん2億円かかるんですよ。一日国会が動くのに2億円かかる。それなりにこの裏金問題でくれてもくれても討論されている。高い位にある大臣、政治家、そして国の指導者たちが不正を行っていることが発覚しました。でも新しいことじゃないですね。昔、一昔前もありました。皆さん、アメリカにもあったんですよ。ロッキードという問題もありました。いろんなもの、世界中どこでも人の心は同じ。皆さん、多くの人々は納得できない気持ちでいますよ。なぜなら、不正が、悪が本当にはびこっているからです。もう数え上げれば、皆さん、もうキリがありません。理不尽な社会です。神様は忍耐をもって私たちが神様に変えることを待ち望んでおられるのです。なぜ御言葉を伝える必要があるのでしょうか。それは時間に限りがあるからです。皆さん、時間は有限ですよ。いつまでも生きるものではないんです。どんな立派な方であっても、どんなお金持ちでも、どんな高位の方であっても、いつまでも生きることはできません。そしてやがて神様の前に立たなければならない。善であれ悪であれ、必ず裁かれなければならない。皆さん、この世の中の日本の法律を犯しただけでも裁かれるんです。まして私たちを作られた神様がおられるならば、その方の前に立つならば、必ず裁かれるんです。神様は全部お見通しですから。そうです。パウロは第二テモテの冒頭でこう言いました。4章1節、神の御前で、また生きている人と死んだ人を裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国を思いながら、私は厳かに命じます。パウロは自分の愛する愛弟子テモテに命じます。命じる、コマンド、命じる、命令を持ってこのことを伝えたんですね。皆さん、聖書はこのように3点の理由からしっかりやりなさいと進めています。その意味で2024年、私たちはしっかりやっていきたいと私は心から願います。さあ皆さん、4章2節、2番目のポイントですが、しっかりやりなさいということをもう少し詰めてみたいと思うんですね。このフレーズ、皆さん声出して読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。ありがとうございます。いくつかのポイント拾いましょう。1番、忍耐の限りを尽くすことです。私たちは家族や友人に長年にわたって御言葉を述べ伝えてまいりました。しかし、まだ神様がわからない人たちがたくさんいます。家族の者たちが、時間が長くなり、心がもう萎えてきた方も中にはおられるかもしれません。しかし、パウロは忍耐の限りを尽くしと言っています。御言葉を述べ伝えなさい。皆さん、人というのは、人間というのは、自分に関心があること、自分が知りたいこと、自分の益になること、ここの方向に向かうんですよ。ですから神の言葉に心を開いてくれないんです。それよりも自分の興味関心があることばっかりに私たちは向いていくんですね。しかしパウロは言いました。 時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさい。これは何を意味してるんですか。御言葉を伝えることは私たち一人一人なんです。私たちが御言葉を伝えるんです。でその魂が救われるのは神様の領域なんですよ。ですから私たちは御言葉を伝えることによって、あとは神様が働いてくださり、その方々の心が神様のもとに導かれることです。そうです。とにかく御言葉を伝えることをパウロは進めました。それには忍耐の限りを尽くすことです。これが第一。第2番目、絶えず教え、戒め、責め、戒め、進めることです。第2テモテ3章16節、こう書かれていますね。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。聖書は神の霊感、霊感、神の息吹とも言えましょう。神様の霊の下で書かれた書物です。神様の息がかかっているんです。御言葉には特性が4つここで挙げられています。どういう特性でしょうか。教える、2番目戒める、3番目強制、そして4番目義の訓練です。皆さん、御言葉は教える、何をですか。人の生きる道を教えてくれるんです。幸いですね。多くの人々がどう生きたらいいかわからない、たくさんいらっしゃるんです。でもここに、聖書に、私たちがどう生きるべきか、祝福され幸いな人生を歩むためにはどのように生きたらいいか、教えがあるんです。その意味では聖書は知恵の書です。2番目戒め、私たちは生まれながらの罪あるものです。ですからその罪をどうしても失敗を悪を行ってしまうんです。聖書は私たちを戒めてくれるんです。戒め、基準がなければ私たちは悪、悪いことが何であるかわからないんですね。そして3番目強制です。失敗、過ちを正してくれる力が聖書にあるんです。この力は素晴らしいです。私たち人はなかなか動かすことができません。言葉で言っても人はなかなか動かないんです。動かないと皆さん手を出すんですね。これ出したらもっと問題が大きくなってしまうんですよ。でも皆さん、力がある人は手を出さなくても言葉で人を動かす。そうです。一国の大統領が、首相が一言命令したら部下はそれで動くんです。それには力が、権威があるからですね。そして4番目、義の訓練のために有益です。義、正義です。正しいです。いわゆる私たちが正しい人に、義なる人になるように神様は私たちを訓練してくださるんです。そうです。私たちは訓練受けなければ、すなわちトレーニング受けなければ、皆さん、私たちは治らないような弱いものです。まあ話変わりますけど、私の体調もだいぶ今良くなってまいりました。一時はこの腰部脊柱管狭窄症で、もう歩くのが大変。これはなった人には分からない、当たり前ですけどね。横断歩道で、皆さん、目の不自由な方が展示の、あのブツブツの横断歩道のありがますね、あそこに足の乗せただけで飛び上がるぐらい痛かったんです。だからそれを避けて私は歩いてたけど、一歩一歩歩くの本当に痛かったですね。でも今は革靴履けるようになったんですよ。あの頃は高段に立つ時も運動靴で立ってましたけど、本当に痛かったです。狭窄症というのは大変ですね。ある方が今朝ね、聞いてくださいました。体調どうですかって。いや、おかげさまでだいぶ良くなってきました。どうしたんですかって。いや、鎮痛剤を飲んでますけども、鎮痛剤はこれは対症療法ですから、痛みを抑えるだけですね。僕は運動です、エクササイズです、トレーニングです。これにある方から教えてもらってやり始めた。これは私にとっては良かったです。私は毎朝30分間エクササイズします。私の部屋来てくださったら分かるんですけど、ぶら下がりから始まってスクワット、今50回バンバンバンでやりますよ。50回やりますし、それからバンドでパンパンパン、これも100回やってます。30分やると汗がバー出てきますね。でもそれでね、だんだんだんだん治ってきました、私の脊髄のこれが。で、私にとってはそれは良かったです。まあ皆さんそれぞれ違うと思うんですけど、何を言いたいかといえばですね、やっぱりね、訓練、トレーニングですわ。私のフィジカルな体であってもトレーニング、訓練することによって強制できるんですよ。私たちは神様の御言葉で、私たちは強制される、義の訓練を受けるんです。御言葉が正しい道を示している、御言葉が間違っていると指摘している、御言葉がこうあるべきではないと示している、そこに従順に従っていけば強制されるんです。でも不従順であるならば強制されていかない。 ですから神様の原則はいつもシンプルです。簡単なんです。難しくないんです。私たちはそれを与えられていることを本当に感謝したいと思います。したがって神様の御言葉は人を作り上げるところの神の書である。だから御言葉は、聖書の言葉は素晴らしいんです。私たちが作り上げられるんです。それは神様との人格的な交わりを通して実現されていく、いきます。皆さん、人格的な交わりとは人格がある方に触れることなんですよ。皆さんが人格ある方に触れたら必ず影響を受けますよ。人格のないって言ったら失礼なんですけども、そうでない人、悪の影響を受けたらどんどん悪い方に行ってしまう。先ほどの久田さんがそうでした。残念ながら。でもイエス様にお会いして、久田さんは人格変えられて本当に天国に凱旋していったんですね。そうです。皆さん、スキンシップの交わり、とても大切だと思います。特に子供が小さい時は、お母さんがハグしてあげて、抱きしめてあげて、愛してるよと言ってくる、言うだけで子供たちはお母さんの愛を受けて本当にすくすく育っていく。久田さんは幼い時からお母さんと離れ離れになってしまって、施設で育った人、やはり愛に欠けていたと思われます。スキンシップ、皆さん、神様とのスキンシップ、これを持つことができるんです。それは聖書を読むことですよ。御言葉を読むこと、御言葉を従うこと、御言葉にとともに歩むこと。神様とのスキンシップがあるならば、神様がご臨在くださる、生きた体験をすることができ、そして私が作り上げられていくんです。すると私の力じゃないんです。神様の力です。なんと素晴らしいことでありませんか。自分でありながら自分の力でなくて、私が交わっている神様とスキンシップを通して、神様が私を育て、訓練して、強制して、戒めて、そして教えてくださる。これがバイブルです。The Bible です。そのバイブルですよ。このバイブルを私たちは述べ伝えるということが、神様から与えられた大きな務めであると私は思います。神様はそのような意味で、私たちの教会にこの御言葉を今年与えてくれました。さあ、御言葉をまとめてみましょう。テーマは、しっかりやりなさいであります。今朝私たちは、主の御言葉を聞きました。4章2節の言葉、もう一度この御言葉をお読みしましょう。声出していきましょう。3、はい。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。ありがとうございます。なぜ御言葉を述べ伝える必要があるんでしょうか。2点申し上げます。1つ、御言葉は魂を救う神の書であるからです。2番目、御言葉は人が生きるにふさわしい導きを与えてくれるからです。3章16節、こう書いています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。私たちはこの御言葉をしっかりと心に留めて、今年2024年歩んでまいりましょう。お祈りいたします。心を合わせてください。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝します。御言葉を与えてくださって感謝します。私たちはしっかりやりなさい、時が良くても悪くても忍耐の限りを尽くしてと勧められました。私たちは一喜一憂しやすい弱いものであります。しかし今日今私たちは学びました。御言葉は教え、戒め、強制し、訓練する力があること、私たちはこの御言葉によって素晴らしい器に変えられること、人格が変えられることを教えられました。感謝いたします。天の神様、北浜茶内につながる愛する兄弟姉妹お一人お一人がこの素晴らしい御言葉の影響を受ける人になることができますように、祝福を得ることができますように、お一人お一人を祝福してください。そして2024年が神様にあって幸いな年となることができるように祝福を注いでください。ここで応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構ですから、神様の前にお祈りをお伝えください。そして私がお祈りさせていただきます。どうぞ。 お祈りいたします。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。神様、励ましの御言葉を感謝します。弱い、力のない、至らないものですが、御言葉の中に生きる神様に力があることを教えられ感謝いたします。2024年が私たち一人一人にとって幸いな、恵まれた、祝福された年となりますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。